Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
11月も半ばになりまして、まあ今が一番こう過ごしやすいというか爽やかな季節というんで、毎年楽しみにする季節ですね。特に私は誕生日がこの月ですので、年を取るんやなというふうな思いもしますけれど、昔は誕生日が来ると一つ大きくなった嬉しいと思ってたんですけど、この頃はあんまり嬉しくもない誕生日ですね。まあそんな余談は抜きにしまして、宿川包みをちょっと今下がらしてもらってるんですけど、とっても綺麗ですね。もう赤くなる葉っぱは、桜なんかは本当に赤くなって、へえ黄色じゃなくて赤やなと思うような、桜並木。春にあれだけ真っ白く桜の花を咲かしたこの同じ木が今は真っ赤になっているっていうふうに、まあそんな紅葉の中を西宮市立郷土資料館やってまいりました。今日は学芸員の西尾さんに、また11月ってどんな月、11月のいろんなことについてお話をお伺いしたいと。我々も忘れてたり、あるいはそんな呼び方があったのかというふうなことをいつも教えていただいて、まあ、家に帰ってそれを家族とか、あるいはご近所の人とかに、こんな話してるか言うて、よう話をしてるんですけど。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、月が変わって、もう半ばですけど、11月。はい、それぞれの月に別の呼び方があるということで、はい、11月にはどんな呼び方があるんですかね。はい、
そうですね、やっぱり時候の挨拶にもなってきますけれども、はい、霜が降り始める頃、まあ、見えてきますのでね、
そうですね、もう霜が降り始めますね。降り始める、
ついこの間まで梅雨が降りるって言って言ってたのに、うん、もう霜になります
ですね、
はい、ですので霜月、
あ、霜月という、
はい、言い方が、まあ、一番、まあ、よくご存知かと思います。
これはぴったり言う感じですね、
はいはい、
あ、霜が降り始めたな、はい、今年今月霜月、
はい、
いうことになるわけです、
ね、はい、まだ降りるくらいでね、柱にはなりませんので、
はいはいはい、霜柱にはならない、
ならないですが、
ちょっと朝起きたら白いところが見えてる
はい、はい、まあ、それと10月とかにもお話をしましたが、
はい、
神様がね、
はい、
日本全国の神様がご旅行
を、
はいはい、遊ばしますので、でいつまでもいつもで逗留してられませんから、お帰りになってきますんで、
そうか、
はいはい、11月になりますと神様が帰ってきはりますから、
10月は神奈月、
はい、
神さんがいなくなる月、
はい
はい、
11月は神木月、神さんが帰ってくる月、
はあ、なるほどな、は
い、でまあ、神帰り月って普通に呼ばれるんですが、うん、神木月ということで、
は
い、神様がお戻りになってます。
なるほど、ちゃんと理屈を追ってますね、
はいはい、
でまあ、これで
神様のバケーションが終わりの
順次に神さんが戻らはった、
はいはい、そうですね、
なるほど、
はい、昔の暦で行っていきますと、1、2、3月、春、4、5、6が夏、
7、
8、9が、まあ、秋ですね、ですね、で10月以降ですね、
はい、
冬が入ってきますので、
はい、
冬の入り口というような考え方もあります。
もう冬にやってるわけです、
はい、もうだから季語が霜であるとか冬めくであるとか、
うん、
でちょうど大根がようなる時ですので、
はいはい、
切り干しなんかもこの季節の季語になってきます。
なるほど、なるほど、はい、ね、あ、うちでもなんか大根を軒先にぶら下げたりして、これが今時の時期 季節なんです。
季節ですね、はい、やっぱりちゃんと干して水分を落として、
はいはい、
でそこから漬け込むというのが、はい、なりますので、軒先にこの時期でしたら大根がぶら下がり、
はい、
で牡蠣がぶら下がり、
牡蠣もぶら下がってますな、
はい、
干し柿に
する、干し柿、はい、大丈夫ですよ。子供の頃軒先のちょうど程よくなったあの干し柿をちょっと手を伸ばしていただいたとか、うん、またこの子食べとるとか言って言われませんでしたか。
うちなんかはね、はい、その僕が欲しくて取るよりも先に、
はいはい、
カラスが来たりします、
ね、あらまあ、
これは気をつけないといけない、
はいはいはい、
もうそろそろええ頃やと思った時にやってきますんで、
ね、はいはい、まあ、見事にね、はい、いい頃を見つけてきやってます。
そうです
はい、
時効の挨拶というのもこの頃になるとまた変わってきたりします
。変わってきますね、うん、はい、交換の見切りって言って、これあの寒さに向かう、
向かう寒さで交換ですか、
はい、
ああうまいこと言うな、
はい、11月の半ばぐらいから
12月の初めまで、ちょうど今ぐらいから使ってもいいわけ
です。はい、大丈夫です ね、
ね、
うん、まあ、もちろんあの晩秋、秋のね最後を彩るということ で、 で晩秋のこう、はい、行く秋みたいなね、
あ、行く秋みたいな、
はい、
そういうこれなんとなく気持ちとしてよう分かりますな、はい、秋が進んでいってる、もうじき冬という感じなんですね、
はい、ただまあ、あのいろんなね色づいているものが、
はいはい、
あの散ったりなくなっていて割とこう茶色っぽい状況になってきますね、はいはい、でもうすごく寂しくてっていう感覚があるんですけども、やっぱりあの新年に明けて新しい芽が出てくるまでに、うんうん、やっぱりそれで力を蓄えないといけない時期になりますので、
はいはい、
決してあの単に寂しいわけではなくて、
うん、
次の年への向けての準備期間だというあの意味も入ってきます。
まあ、そんな風にちょっとしたことですけど、
はい、
季節の移ろいといいますか移り変わっていく様子というのを手紙の頭の言葉にしたり、あるいはご挨拶の時にちょっと、はい、あの言葉が変わってきたりいう風に、
はい、
それをまたあのことさらにこういろいろ考えるんじゃなくに、あ、言われた時にふっと、あ、ほんまそうやわという風な、そういう表現の仕方っていうのを、はい、これ日本人独特やないかと思いますね、はい、
そうですね、もう本当にあの体でといいますか、
うん、
あの感覚で受け取っているという
感覚
があると思います。
まさにまさにそうです。まあこの季節菊も満開になりますし、
はい、
菊の花を集めて菊花店がやられたり、
はいはい、
その他のまあ三木端にもいろんな草花が咲いてたりというのも、はい、春夏とはまた違う風情があったりして、
はい、
ね、それと夏春はね、
はい、
どっちかいうとお日さんがあの空に居張る間のことが、
はい、
あの印象に強いです、
はいはいはい、
と秋になるとちょっとこうお日さん沈んでいきそうな感じ、はい、そういうのを秋の風情として感じることが多いですね。
多いですね。特にあの空気が澄んできますので、
あ、そうか、それはある、
はいはい、ですからあのお空がスキッと見えます、
うんうんうん、
でお月さんも綺麗に見えてきますし、特にこの間皆既月食がねあってすごい綺麗でしたけれども、
はい、
あ、 ね、はい、あれもスキッとした、もう夏の暑い盛りにあんなあの暑で夜になってもお月さん見てられませんけど、
ね、
まああの見るには良いというか、
気持ちいい夜でしたね、
はい、
うん、それあのたくさんの人があの皆既月食見てらっしゃるなと、
はい、
思いますが、さて11月にこの行われる、あるいは昔から伝わってきている行事っていうのもいろいろあると思うんですけれど、中にはもうあまり実行されないために忘れられているような行事もあるでしょうし、
はい、
未だにこうなんとなくやってるけども、なんで困難があるのかわからん行事というのもあるんじゃないかな。一度まあそういう辺は教えていただきながら、はっきりもう一度覚えないかんと思って今日は聞きたいなと思ってきました、
はいはい、11月のカレンダーを見ますと、
はい、
2回赤い文字のところがありますね、
はいはいはい
はい、3日と23日、
はい
はい、これはもうあの元々は、明治やらもっと古い時代から引き継いでる、うん、まあ、祝日になるんですけども、
うんうん、はい、
まずは3日が文化の日、 これはあの明治天皇の誕生日だったのをまあ記念しまして、戦前まではあの明治節というような言い方をしてたんです
ね。明治天皇の誕生日をお祝いするお祭り、
はいはいはい、お祭りの日ですね。はい、で戦後あのそういう、こう天皇制を、うん、まあ、変えていく中で、
はい、
まあ、あの一つの節目として、
はい、
この日は祝日として残すということで文化の日という、
名前で明治天皇を崇めたり、はい、敬ったりするような日だったんだけども、
はい、
まあ、戦後は天皇制そのものに対するいろんな考えもあったので、はいはい、なるべくそれを薄めていこうと、
はい、そうです
ね。ああ、そうやけど11月3日のお祭りは残したい、
はいは
い
はい、あのまあ、根底の意味はね、のあの残してということで、あ、まあ、生活の節目になっていますの で、
そうです、ね、
取り入れてます ね、 あ、 ね、あのもう一つの赤い字の日が、うん、あの23日の勤労感謝の日ですね。あのこの日はもともとはですね、天皇さんもあの田んぼでお米作られて、
天皇のための田んぼ、
はいはいはい、天皇が作ってる田んぼですね、であのそれを収穫して、いわゆる祭殿にお供えする、
はあ、
新しい、収穫のお米をですねお供えする新嘗祭っていうのが
新嘗祭、
はい、
はあ、
まあ、明治以降ありまして、
はい、
でこれも戦後ですね、勤労感謝の日ということで祝日として、
これも同じような意味ですね、
はいはい、残されたものですね。
天皇どうのこうのという日じゃなくて、
はい、
あのみんなでお祝いをする日にしようと、
はい、
これはあのいわゆる昔 の、 そのお祝いの日と意味としたら似てるところはありますね、
はい、もちろんもちろん
一生懸命働いてできたお米を、はい、みんなで喜びましょうという意味の勤労感謝です、
はい、はい、そうなりますね。
昔はそれが天皇のためやった、
はい、まあ、天皇さんがするからという、はい、ここはまあ時代が変われば行事の意味も変わってきますので、
うんうんうんうん、
はい、
まあ、そういういまだにこう祭日祝日として残っている日というのも今おっしゃったようにあるわけです、
はい、
それ以外に11月に行われている、あるいは行われていた行事ってどんなのがありますか、
はい、ね、10日にですね、
はい、
これがちょっと、まあ、もうなじまない言葉になってるんですが、
はいはい、
10日の夜と漢字では書いて10日夜と呼びます。
10日夜、
はい、
ほう、ただこれは知りませんな。
だと思います。というのは東海屋っていう行事そのものはですね、
はい、
その名前であるのはね、東日本に多いんです、
うん、
で西日本は同じ時にですね、うん、あのイノコという行事が
ある。イノコ、
はい、イノシシの子供って書くんです。あの、まあ、10月の旧暦ですね、うん、旧暦10月の、イノ日、
あ
の各あの日にはあのね、牛とらってよく振られてますので、はいはい、それの、はい、イノ日、イノシシの日に、
うん、
します。今年は11月の6日に、
あ、そうです、
あの新暦だと当たるんですけども、で、西日本はこの日にイノコの餅ってお餅を作ったりだとか、で西宮ではですね、
はい、
あのかつてはにあの下大市とか古式岩なん
かで、はいはいはいはい、
わら束ですね、
はい、
この年収穫したわら束をひねりまして、あの筒状のものをですね、
うん、
あのちょっとあのちょうど子供が両手で掴むぐらいの太さになる、
はいはいはい、
筒を作りました。わら筒を作って、うん、でそれで地面を叩きながら、
うん、
あのお祝いして、でそれで、イノコイノコイノコの餅を祝いましょうっていう風に、
あ、歌うみたいにやるわけです、はいはい、
そうですそうです。で、まあの集落の中のお家を子どもたちが回っていきます。
そうやって回る、
はい、
はいはい
はい、で、まあ、地面を叩くっていうのは別に地面をいじめてるわけではなくって、
うん、
ちゃんとこう力を込めて叩くということで、
うん、
まあ、成長力っていうかあの生命力をですね称えるという、
なるほど、
はい、ことがありますので、で祝うという言葉を言うんですけども、でそれで、まあ、おだちんに、まあ、ご褒美といいますか、お米もろたり、うん、お菓子もろたりするわけです
ね、
今で言うハロウィンみたいなもんなんです
。なるほど
ところがこれがですね、林言葉の続きに、
うん、
たくさんそういうのをもらいたいとこも気持ちも入ってるんでしょうけども、
うんうん、
イノコイノコイノコの餅を祝いましょう、
うん、
祝わん家は、要するに 祝わない家は、
はいはい、
石梅じゃ梅って、
はあ、
ちょっとね厳しい言葉が入っています。
そうですね、
はい、でまあ、この言葉と要するに物をもろて歩くっていうので、うん、まあ、子供のね教育上よろしくないと、うん、ということで学校とかそういう通達で行事をやめさせられたっていうところがね、うん、はい、ありますね、
まあ
まあ、近代教育の中ではなかなか
そうですね、
はい、厳しいとこもあったようです。
そうですね、
はい、
そうやけどね、農業がそんなに広くやられてるんじゃない時代になりましたから、
はい、
まあ子どもたちもそういうことをする機会っていうのはほとんどないでしょうけれど、はい、そうやけどそういうその年にできた稲の藁で棒を作って、
はい、
地面を叩くということに何か自然との触れ合いということを思われますし、それからまたそうやって猪の声猪の声って歌いながらご近所を回ったりする、その時に子どもと近所のお父さんお母さんおばちゃんたちとの交流もできる、なんかそういうのって微笑ましいし、自然との触れ合いということも含めて教育も含まれてるなというふうな気がしますね、
はい、確かに思いますね。昔ながらのやっぱり村の付き合いの中で、
はいはいはい、
今では煩わしいと思われてることがいっぱいあるんですけども、うん、やっぱり小さい時からですね、お家の中だけで守られるんではなくて、はい、集落全体で、うん、あこの子はどの家の子、この子はどこ家の子っていう認識をしてもらったら、
そうですね、
はい、集落地域で子どもを育ててもらうのと一緒になりますし、そうですね、で子どもの中でやっぱりこう年齢が上から下へですね、うん、世代を超えてとか、まあ、年齢の幅広くお付き合い、はいはいはい、伝わっていく、はい、お付き合いすることでそうした風習 も、
うん、
もう地域のことも一緒にやっていくんやでっていうことをやっぱり習いを覚えていくっていう、
そりゃそうです、
はい、
でまたそれが逆にその子たちの親同士のつながりにも当然つながっていくと思いますからね、
はいは
い、そういう風習っていうのはなんか消えていくの惜しいなぁという、
そうですね、
忘れられていくのは残念やなぁという気がしますね、はいはい、まあ、
もうごくこの端っこのとこだけを捉えて、
うんうん、
結局あかんやええやっていうふうな評価されてしまうんですけども、
はいはいはい、
見た目だけのことではなくて、うん、いろんな意味が含まれていますので、
そうですね、
うん、
こういう風習っていうのは残したいなという気がしますけど、はい、まあこれも触れ合う相手がない、例えば、
はい、
もう稲とか麦わらとかそういうものに触れることもないですから、
はい、
ちょっと難しいですね。
そうですね、
うん、こういうのをこういう機会にお話だけでも伝えていきたいなと思いますけれど、
は
い、
一方でね、未だにやっぱ華やかに、
はい、
されてる行事っていうのが、まあ、11月やった七五三ですね。
七五三ですな、
はい、もう可愛らしいね、子供がねちょこまかちょこまか、はい、まあ来たこともないやろうと思う着物を着て、
うん、
履き慣れへん草履を履いてパタパタパタパタ走っているのが、うん、まあ、とっても可愛らしいんです
が、本当この日だけはなんか時代が変わったみたいな感じになります。、はい、これもうちょっと七五三の意味を詳しくお話しいただけますか。
は
い、
七五三そのものはですね、子どもの成長を祝う、
はい、
要するに3歳になった5歳になった7歳になった、
うん、
昔は子どもの死亡率が高かったですから、
あそうですか、うん、なるほど、
なのでね、やっぱりね成長してくれるっていうのはとっても大事なことなんですね。
あそうかそうか、
3歳まではねちゃんとした名前をつけへんで、
はあ、
仮の名前で呼んどいて、ようやくそういう年の祝いができる時に本当の名前、本当の名前って名前ですけども、
あそうですか、
正式の名前をつけるっていう風習もあったぐらいですので、
あそうですか、
はい、
でその3歳、
はい、
その次が5歳、その次が7歳、これは何か意味があるんでしょうか、
はい、3、5、7ってやっぱり区切りのいい縁起のいい、昔から
数字として、
はい、数字として縁起のいい、
うん、
年になりますので、
はい、
9になるとまた9につながるとかね、
うん、
まあ苦しみにつながるとか、まあそんなんもありますので、はい、まあ、語呂合わせも含めて、
うん、
3、5、7っていうね切りのいいところでしまして、
うん、
で年齢が上がるとともにですね、まあ、そこの年齢になった印みたいなもので、例えば髪置き、まあ、髪の毛全部ね剃って丸坊主のがいわゆる、してた子がこう髪をこうちょっと 残すとか、前で紐でくくってたような着物を着てたのをちゃんと帯をつけると
か、なるほど、
で男の子やったら袴を履くとかいうね、その年の節目節目が過ぎた段階で、着るものとかその
身なりとかも
身なりが変わっていきますので、
なるほど、
ね、でそれをまあ初めてする日というような意味合いもあります、
うん、3歳5歳7歳というのは、
はいはい
はい、男の子も女の子もごっちゃ混ぜですか？
今はね一緒にされる方多いですけども、
あ、そうですか、
はい、あの男の子は5歳、
はい
はい、ですね、
あ、
はい、3歳、まあ、7歳は女の子の方が多か
った、7歳は女の子、
はいはい、ですけど、まあ、今はもうずっとね全部される方も多いです
から、あ、そうですね、まあ、はい、今でやったら一人の子供を3歳と5歳と7歳それぞれの時にお祝いをするわけですか、
の方もいらっしゃいますね。
ああ、そういうことです、
はいはい、まあ、3歳が女の子、5歳が男の子、
ああ、そういうことも
ある、はい、いうあの振り分けが、まあ、あの多かったと思います。
なるほど、
でちょうどあの体も大きくなってきますので、うんうん、あの着物の今言いました着物の着方ね、うん、あの変わってくるのも、うん、もうあのそれがぴったりはまってくると思います。
なるほどな、
はい、
僕昔、
はい、
こんなことを親父が言うたんをちょっと頭の隅っこにあったなと思うんですけど、はい、7つまでは子供はみんな神の子やと、
はい、
それで七五三の一番最後もちゃんとお祝いをするんやと、はい、なんかそんなことを言うたんちゃうかなというような気がしましたけど、はい、
まさにその通りですね。
あ、そうですか、
はい、やはり子どもの、まあ、無事な成長、はい、全員今みたいな、ね、あの状況で、みんなが全員大きになるわけではなくて、
はい、
早く亡くなる子がいますので、
はいはいはい
はい、ですからの神様に守ってもらわんといかんわけですね。 なので仮の名前で、
うん、
であのちゃんと神様に守っていただいたのが過ぎて初めて人にの子になるので、
る、
名前を付け替え
るという、これで大丈夫やと、
はい、
いうことになるわけですな、はい、それまではちょっと危なっかしいでみたいな、
はいはいはい、
神さんお願いしますという年寄りであるわけ、
はいはい、そうなりますね。
なるほどな、あ、そういう意味があったわけですね。そんでもう一つね、
はい、
七五三の時に、
はい、
千歳飴のみんな持ちますやん。
はいはいはい、はい、
あれがまた分かる。
あれはですね、飴屋さんの陰謀。
なるほど。
これを言うと身も蓋もないんですけども、うん、まあ、実際あの江戸時代に江戸の飴屋さんがですね、
うん、
細長い形の飴で、
はいはい、
あの長生きができるからっていうのになぞらえて、で、はい、千年も生きるっていうので千歳飴というふうに名付けて、うん、はい、であの売り文句でね、
うん、
したので、
うん、
まあ、それがちょうどいいのでね、
うん、
ね、あの取り入れられて流行るわけですね。七五三の風習ともに千歳飴が、
なるほどね、
はい、普及します。
あれ、あのおたふくの絵が出てきたりとかいうのもあったんちゃいます？
ね、おたふくでしたっけ、おかめちゃいました
ね。おかめさん、
ね、金太郎さんみたいなとかね。
そんなもん、
はい、ただあの、それよりはこの時はまだね、あの紅と、うん、白い、もともと飴は白いので、これに食紅入れたあの紅のあの飴とのね、ひねり、
ひねり、
はい、螺旋状になってたりとか、
ま、練りられた飴、
はいはいはい、練り飴ですから、
ね、
作るのは、はい、なので、うん、確かそっちの方で、うん、聞いたところにお顔が出てくるのはあんまり見なかったね。はい、まあ、長い飴めったにね、普段あの私たちは、うん、あの私の経験でも、
うん、
そんな長い飴なんて食べたことがない。
そうですよね、
こんな時しかなかったですから。
そうですよね、
はい、ですからあのみんな切ったコロコロした飴しか食べてないですのでね、
はいはいはい、
もうそれもの珍しいだった
っていうのが、わざわざ長いものを作ってお祝いしたわけです、
はいはい、
なるほどな、特別の飴やったわけですね。
そうですね、
一つ飴ね、
はいはい、
それからあのそういうことをずっとこうみんなやってきたわけですけれど、
はい、
だんだん薄れていくのはこれなんででしょうね。
なんででしょうね。まあこのここしばらくのコロナのおかげでですね、
うん、
あのお宮参りも
あんまりね、
うん、七五三もあの早くから受付されるようになりましたね、
はいはいはいはい、
あのもう10月ぐらいから、
うん、
あのポツポツお参りをね受け付けて、うん、西の宮神社さんなんかでもねお姿を見ることがありますけども、
はいはい、
あのまあ、暮らしがお米作りとかを中心にしていて、はい、比較的こう きちんとしたサイクルで1年が営まれていた時代から、うん、そういう生産から少し離れてしまって、
はいはい、
日々、まあ、もう月曜日から始まるそういうこうサイクルに生活が変わっていったので、
うん
まあ、季節感っていうのがやっぱり重視されない、
ね、
暮らしの中で、まあ、これ時知らずっていう言い方をするんですが、
はい、
時期知らずですね、時期、季節の時期を知らないで暮らせるという、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、時知らずという形になってきているので、
そうです、
はい、なんかいつも駒田さんが気にしてくださるこの季節、うん、季節の話っていうのは、
はい、
やっぱり日本の四季に合わせて、まあ、生産もお米も作っていきます、うん、食べるものを作っていきますし、暮らしそのものがそれに合わせて段階的に営まれていた、だからこそお米の収穫があったこの11月秋じまいで、もうあとは、
うん、
来年までの次のためのね養生というか、はい、収穫した後の状況になってきた時に、まあ、華やかな行事っていうのも入ってくるかと思います。
もう一つね、
はい、
時々新聞やテレビに出たりするんですけど、
はいはい、
鳥の市っていう、
あ、はいはいはいはい、
言葉があります。
はいはい、あります。
これは市というのは、
はい、
市場の市でしょうかね、
はいはい、そうですね、
鳥の日に行われる市と、はい、まあ、そんなことやるなとは思ってたんですけども
そうですそうです、まあ、関西よりは関東、特に東京方面が、
あ、そうですか、
はい、華やかなんですが、
うんうん、
11月のやっぱりこれは鳥の日ですね、
はい、
はい、ね、牛のうちの鳥の日なんですが、うんうん、でこの日にお祭りがありまして、
うん、
有名なところでは東京とか、うん、あちこちあるんですけども、竹のほうきじゃなくて岩敷ですかね、
さらえみたいな、
はい、はい、あれにこう飾り物をしたとかね、
ははあ、これエベさんで見たことあります
奥にいたのがあるんですが、
はい、
はい、で鳥の日、まあ、これをやっとくとですね、火事が避、うん、けれますっていうので、
は、
はい、でお祭りがあちこちであったようです、うん、まあ、東京足立区だとか、
はい、
台東区だとかの辺ですね、まあ、有名なところでは新宿の原園神社とか、やっぱり関東が多いかと思います。はい、関西はこの時期恵比寿港といって、
はいはいはい、
恵比寿さんの西宮恵比寿は初恵比寿ですから1月にしますけども、うんうん、年間の、こう繰り返していく恵比寿さんをお祭りするこう、うん、要するに宗教行事の、まあ、節目がこの時期関西では多かったですから、はい、なので関東と関西とでこの時期のやっぱり行事のあり方が少し変わってくるかと思います。
いやいや、今日のお話聞いた中でも、
はい、
例えば今の鳥の位置なんかの言葉としては聞くことがあるけれど、
はいはい、
何の日やねんということになるとわからなかったり、はい、あるいは東海やなんていうのは初めて聞いたなと思う、はい、15やや13やは聞きますけど、東海やというのは初めてやなと、
はいはい、
まあ、それにも意味がちゃんとあったという、まあ、そんなお話、やっぱりこれ聞いてみないとわからないし、こうやって放送でお知らせしたことを皆さん聞かれたらちょっとは覚えておいていただけたらという気もします今日は郷土資料館をお訪ねして、学芸員の西尾さんに、11月ってどんな月、どんなことが昔から行われていたのというお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。